恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の24章40節から51節です。マタイによる福音書の24章40節から51節、はじめに42節までお読みいたします。その時、畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、我らはいつでもあなたに来てくださいと御霊も花嫁も言います。来てくださいと、この来てくださいという志、これをいつでも私たちは持ってあなたを迎えたいと願います。主よ、来てください。そしていつ来ても良いように、私たちが日ごとしっかりと目を覚まし、しっかりとあなたの御言葉をキープし、心に留めて、そしてあなたをいつでもお迎えできる花嫁でありますように、どうか我らを導いてください。今語るしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人の耳を清め整えてください。これからのすべて一切を主をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所を見ますと、このマタイ24章という箇所、ここは、主が来られる、その前に大きな患難の時代がやってくるという、それがマタイの24章です。この神殿、弟子たちはこのエルサレムの神殿、ヘロデが建てた豪華絢爛な神殿を目を見張って、これを素晴らしい建物を、ね、ご覧になったでしょうか。でもイエス様が言われるのは、この神殿の石が、ね、その他の石の上に積まれたまま残ることはない。まさに、ね、このユデそのAD70 年にユダヤ戦争が起きて、ローマ帝国によってこの神殿は破壊されてしまう、まあ、確かにそのことは予言されてるんですけど、しかしイエス様は弟子たちにもっと後のこと、もっと未来、そして今この時代の皆さんにも非常に関わりのある、重大なことを、ね、伝えました。要するに主が再び来られる日、その時民族は民族に敵対し、国は国に敵対し、方々で飢饉とか地震とか、また疫病とかもろもろ起こって、また人々の心が冷たくなる、そのことをイエス様は言いました。もうまさしく今の時代がそれにふさわしい時代ですね。未だかつてなかったような苦難がある、その日数が少なくされなければ誰も残されるものはない。けれども主はあえて救われる人々のためにその日を短くしてくださる。で、そういうわけで気をつけなさい。苦難の日々が、ね、来るならば、主がもう戸口に来ているということを知りなさい。心備えをしなさい。そのことを主は、ね、仰せられました。この天地は滅び去ります。しかし、主の御言葉は決して滅びることはありません。だから目を覚まして、ね、しっかりと御言葉に目を向けて、そしてイエス・キリスト、このお方に心を留め続けるべきです。この時、ね、主が来られる時、二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残される。畑で、ね、二人働いているならば、一人は取られて、もう一人は残される。そのような時が、ね、来ます。 だから目を覚ましていなさいと42節にありますね。だから目を覚ましていなさい、この目を覚まして いなさい、グレゴレウを目を覚ましているということの命令形です、ね、グレゴレウを、これは、ね、キープとかキープウォッチ、キープアウェイク、そういった意味があります。確かに、ね、目を覚ましているということですから、居眠りはもってのほかですね。目を覚ましていること、これは、ね、別に礼拝期間中に居眠りをしてはなりませんということのみならずですね、もちろんそういう意味もあるでしょうけれども、キープウォッチ、この終わりの時代にいつイエス様が来てもいいように目を覚まし続けているということ、そうでないと、ね、捕らえてしまう、残されてしまう、ね、この選別の中において悪い方向に残されてしまうようなことになってしまいますから、だから目を覚ましていなさい。何について目を覚ましているべきか、それがその続きに記されています。43節からです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。アーメン、ね、イエス様は確かに思いがけない時に来ると言われました。だから目を覚ましていなさい、ね、でこの43節に泥棒が出てきますね。泥棒は夜入ります。人が眠っている間に、ね、入ってきて、でそれで物を盗んで奪っていきます。もし、ね、目を見張ってキープウォッチ、グレゴレウをし続けていたならば、おめおめと、ね、泥棒に入り込まれて盗まれることはしなかったでしょう、ね、目を覚ましていないと泥棒されるんです、ね、皆さん目をしっかりと霊的な目を見張って、いつ主が来てもいいように目を覚ます。これ何も、ね、眠るなということではありません。当然睡眠というものは必要です。しかしここで言われていることは、イエス様がいつ来てもいいようにということです。だから、ね、睡眠を取るなということではなく、もう霊的な目を、ね、しっかりと見張っていなさい。肉に塞がれているようなことはないように、でないと、ね、泥棒が来て乗っ取られてしまうんです、ね、悪霊に疲れてしまう人、ね、それは悪霊につけ入れる隙を与えて霊的状態を居眠りし続けていて、でそれでつけ入れられてしまって、でそれでこの悪霊に泥棒されてしまうんです。人生を泥棒され、また、ね、本当に大切な時間を泥棒され、また自分の、ね、体、自分のお金、それまでも、ね、霊的に目を覚ましていないと泥棒されてしまいます。ですから礼拝中居眠りする人は、だいたい財産がどんどんいろんな人に泥棒されていってしまうんです。だから目を覚ましていなさい。だから主に対する従順、これをしっかりと続けているべきなんです、ね、だから用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来る、ね、泥棒は夜来るものです。目を覚ましていない、ね、人のところに来ます。しかし目を覚まし続けているならば、おめおめと、ね、泥棒に押し入られることはなかったでしょう。だから目を覚まし続けていなさいと言われております。45節から、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。アメン、主人からやがて全財産を任せられるような忠実な思慮深いしもべはどういうものであるか、ここに書いてあります。主が再び来られるとき、皆さんが、ね、忠実であり続けるということを、ね、主人であるイエス様に見られるならば、イエス様は永遠の家、永遠の王権を、ね、任せます。この地上に起きることは非常に小さいことですけれども、その小さいことを忠実に聞き従って守りを行っている人は、天の御国に入った時に、ね、あなた方を王族の祭司として永遠に据え収めるのです。聖書の至るところに書いてあります。 イエス様が天国に引き連れた、その後皆さんは王になるって書いてありますね。黙示録の方にも書いてあります。啓示録で、その主人が帰ってきた時、主人は思いがけない時に帰ってきます。その時に皆さんが忠実であり続けるのを見られるならば、ね、どういうふうに忠実であるか、この45節見ると、その、ね、例えばこういうことに対して忠実であるならば、ね、書いてあります。要するに、ね、家のしもべが、家を任されて食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な思慮深いしもべって書いてありますね。ですからね、食事を整える、ね、働き、これ小さいこととして軽んじてはならないんですね。食事時、食事時というものがあります。皆さんがお腹を空かせて朝昼夜1日3食ありますね。その時、その時が近づいてきたならば、あ、もう準備しなければいけないねっていう時間をしっかりと測って、何々するべき時、食事を整えるべき時に食事を整える、これとても大事ですね。食事を整えるべき時に、ね、賛美したり、ね、祈ったりテピリンしたり、これ時でないことを行っている意味です。賛美、テピリン、祈り、ね、御言葉宣言、これいいことでしょ、ね、食事、ね、食卓のことよりもそっちの方がいいことでしょって、ね、これは言い訳です、ね、時があるんです、ね、食事をするべき時、休むべき時、そして御言葉を、ね、整えるべき時ですから、礼拝中御言葉を聞くべき時に居眠りをして、ね、食事を整えるべき時に、ね、テピリンをして、これは非常に全くもって間が抜けて、ね、日本人は間を大事にします。時間の合間、ね、これをしっかりと時を計るということ、これはとても大事です。時があるんです。食事時には、ね、主人に、ね、しっかりときちんと与えるような忠実な白深いしもべに対しては、主人はその人に多くのことを任せます。自分の全財産を任せるようになります。ですからしっかりと時を計るべきです、皆さん、ね、食事時には食事をしっかりと整える、ね、例えば、ね、主人が、ね、夜の8時に、ね、帰ってきて、でそれで、食事をすぐに、食べさせるようにするためには、ね、夕方6時ぐらいには、ね、もう食事の準備をしっかりと整えていく、ね、これこういった時の計算、あ、主人はこれこれの時に帰ってくるんだ、あ、主人は、ね、これこれのことを望んでおられるんだ、本当に皆さん、イエス様が何を望んでおられるのか、これをしっかりと測って、そして皆さんはなすべき時になすべきことをする、そして休むべき時には休む、礼拝をするべき時にはしっかりと目を覚まして礼拝をする、そして食事を整えるべき時にはしっかりとそれをして、ね、他のことをはもうやめて、そしてそちらに専念する。ですから本当に主がなさるべきこと、主が何を望んでおられるか、これをしっかりと、ね、グレゴレウを目を覚まし、キープウォッチングして、ね、そして私たちは整えていくべきです。で、さらに、ね、悪いしもべのことが48節以降に書いてあります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みした人と飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。で、悪いしもべは、主人はまだ帰るまいと心の中で思います。で、それで、ね、主人がいないということをいいことにしてサボるんですね。主人がいないということをいいことにサボり続ける。で、サボるのみならず、彼らは酒の意味たちと一緒に酒を飲んでいます。で、この間、酒、強い酒はどこだ、それは、ね、王たるものの言うことではない。信玄の31章から見ましたね。信玄の31章のその強い酒、それは王が求めるべきものではない。この強い酒、 シカールというヘブライ語でした。要するに夢中にさせるもの、ウキウキさせるもの、そういった強い飲み物です。この強い酒はウキウキさせるものであり、また夢中にさせるものです。ゲームとかインターネットとかスマホとか、あるいは、テレビドラマとかね、そういった夢中にさせて見たらウキウキさせる、ね、そういったものにのめり込め込んで、ね、本来主人のために整えをするべき時に、ね、主人の食事を整えるべき時 だけれども、しかしそれをそうしたものにうつつを抜かし続けている、ね、こういったことは王のするべきことではありません。王はしっかりとですね、民を治めるということは しなくてはなりませんし、それと同時に自分の時間管理、自分の、ね、また体力の管理、しっかりと休むべき時に休むこと、そして働くべき時に働くこと、この管理を、ね、その支配がしっかりとできるのが、ね、王たるものです。 王は時間のマネージ、また人々のマネージ、これをしっかりとなすべき時、またなすべきこと、これを正しくわきまえている王が良い王ですね。それをわきまえない王、お金を使うべき時に使うべき相手に使わないで、とんちんかんな時にとんちんかんなことにお金を使う、あるいは、ね、時間を、ね、とんちんかんな時にとんちんかんなことをする、これは悪い王です。皆さん、悪い王の下で働きたくないですね。皆さんが、ね、悪い王であるならば、その皆さんの下にいる人たちはとても悲惨です。だから正しく皆さんは時を計る必要があります。酒、シェカール、夢中にさせるもの、ウキウキさせるもの、喜ばすものですから、ね、ゲームとかインターネットとかスマートフォンとか、シェカール、ね、強い酒にあたるものです。これに夢中になってなすべき技、ね、御言葉の技、あるいは、ね、奉仕の技、そうしたものを忘れてしまう。これではこの、ね、マタイの24章の、ね、悪いしもべ、主人はまだまだ帰る前と思って、ね、怠けている、だらけている、ね、そして仲間を打ち叩いている、ね、仲間しもべを打ち叩いてたりはしていないでしょうか、ね、仲間しもべたちを悲しい思いをさせたり、ね、そして、ね、本当にその仲間しもべがもうあまりにも言うことを聞かなくて、その場にいる人たちすべてを縛りつけて、ね、もう2時間3時間といらない時間を過ごさせたり、ね、そういったことをしたりしていないでしょうか。本当に主人がいつ帰ってくるか思いがけない時に主人は帰ってきます。その時に仲間を打ち叩いたり、酒の飲みたちとこのシェカールを飲んだりしてし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきて、そして彼らを厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありませんと書いてあり、しもべはそこで泣いて歯ぎしりする。外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりする。このことはよくイエス様の例え話で、いや、例え話ではないです。将来起こるべきこととしてイエス様は警告しておられます。ですから、本当に私たちはこのことをしっかりと保っていくべきです。昨日の、ね、夜、ルカの福音書のメッセージで、ね、権威を帯びるためには、ね、どうすればよいか、そのことを見ましたね。権威を帯びるための、ね、最も最短ルートは何だったか、ね、何をすることが権威を帯びることだったか、ね、皆さん覚えてるでしょうか。アメン、そうです。従順することです。よく覚えてますね。そうです。従順、これは生贄に勝ります。従順しないこと、これは偶像礼拝の罪、占いの罪、主の御言葉、御言葉に対して従順しないこと、聞かないこと、従わないこと、それが偶像礼拝の罪、占いの罪だ。サムエルはサウルに言いました。従順は生贄にまつわります。もう一度その箇所、ね、冒頭で、御行き働き人が祈りの中で引用したピリピの2章開きたいんですけど、ピリピ人への手紙の2章、 6節からですね、ピリピの2章の6節から12節のところです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いを達成してください。アーメン。キリストは何故に、天において、地において、地の下において、すべてのものに膝をかがめられる権威が与えられたか。これ、ご自分を無にして仕える姿勢、それも十字架の死に至るまでも従われた、その従順、これを示されたから、だから父なる神様はこのイエス様に全ての権威を与えたんです。権威がある人というものは、権威あるお方に従順することけれども、権威が全然ない、もう、子供にもバカにされ、部下にもバカにされるような人というのは、それは従順しない人がそうなるものですけれども、イエス様が従われたように、本当にイエス様が十字架に至るまでも従順であったように、本当に私たちも御言葉に対して、また霊の養えている人に対して従順であるならば、どんどんどんどんと権威を帯びていくようになっていきますけれども、そうでない人はどんどんと権威が剥奪されて、部下も言うことを聞かなく、息子娘に言うことを聞かなくなっていってしまいます。権威がなくなってしまい、そしてさらにトンチンカンなことをしだして、ますます人に嫌われたり、そのようなことになっていってしまいます。だから、この従順であるということ、御言葉に対して従順、イエス様に対して従順、そして主のしもべたちに対して従順であるということ、それを続けていくならば、どんどんと権威が与えられていきます。で、さらにこのピリピの2章12節に、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れをおののいて、自分の救いを達成してください。パウロが目の前にいる間は従順で、でもパウロがいなくなる途端に、もう怠けてだらけて酒を飲み始めて、仲間を打ち叩いて、そういったことでは主は思いがけない時に来てしまいます。本当に主がいつ来てもいいように、しっかりと霊の目を覚まして、そして従順であるということについて従順であり続ける、これが必要です。私たちはいつでも、イエス様来てくださいと、あの黙示録の22章のあの花嫁の姿勢、これが大事ですね。黙示録の22章の17節、黙示録の22章の17節から21節のこの姿勢です。黙示録の22章の17節から、御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アメン。御霊も花嫁も、来てください。この啓示録22章はですね、来てくださいということは、何度かあります。そして 私はすぐ来るという言葉も、ね、何度かあります。何節に、見よ私はすぐに来る。12節に、見よ私はすぐに来る。また、ね、御霊も花嫁も、ね、言う、来てください。この、また20節にもありますね。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。そして20節の後半には、アーメン、主イエスよ来てください。このアーメン、主イエスよ来てください。そして、ね、21節、主イエスの恵みが全てのものと共にあるように。アーメン。ですから、うんね、アーメン、主イエスよ来てください。これギリシャ語で、ね、アーメン、エルコ・キュリエ・イエス。アーメン、エルコ・キュリエ・イエス。アーメン、主イエスよ来てください。この志をいつでも皆さんが整えておくべきですね。イエス様がいつ来てもいいように。もし、パウロがいない、預言者が目の前からいない。よし、じゃあ、やっとうるさい者がいなくなった。だらって怠けている。そういう思いがけない時にイエス様は来る。ですから、主人がいないという時こそ私たちはしっかりと目を覚まして、主イエスよ来てくださいと、ね、もういつも口ずさみながら、ね、アーメンエルコキュレイエス、これをいつでも口ずさみながら歩んでいく、これが花嫁の、ね、志です。花嫁が、ね、怠けているならば、ね、ちなみに先ほどのまた24章のその続きが、あの、ね、10人の花嫁の話が始まりますね。イエスさんは立て続けざまに花嫁のあるべき姿、しっかりと油を用意して、ね、普段から油を蓄えて目を覚まして、ね、いる。そうしてイエス様がいつ来てもいいように準備をしている、この姿勢を問われておりました。どうか皆さん今この時自分自身の救いを達成するために日ごと御言葉に従順して目を覚まして、そして時にかなったことをなし、そして皆さん自身の救いを達成する準備をいつでもしていく皆さんでありますように。そして皆さんが、イエス様が来られた時はしっかりと灯火を灯して、油を蓄えて、油を十分にある状態でイエス様をお迎えして、そしてイエス様に迎えられる皆さんであり、ね、決してここにいる誰一人として、ね、いざイエス様が来た時に、あ、油がないって言って、右往左往して、ね、扉が閉じられて、ね、外の暗闇に泣いて歯ぎしりして、ね、入れてください。そういう側に誰一人回らない、そのように準備し続けている皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。イエスよ来てください。この志で主をいつでもあなたを待ち望み、あなたを楽しみにし、そしてそのために御言葉を蓄えて、油を蓄えて、あなたをお迎えできますように、主をどうか一人一人をお守りください。私を守ってください。私が本当にあなたの御前に進み出ることにふさわしく、いつでも整えられた状態でありますようにと本当に祈ります。どうか助けてください。どうかイエスよ来てください。そして私たちが本当に自ら進んで率先してなすということ、目に見えるうるさい人がいなくなったらということではなく、本当にいつでもイエス様が目の前で見ておられるということ、これを意識しつつ、この地上における歩みを全うできますように、どうか我ら一人一人をお守りください。今日あなたからいただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たちはあなたに宣言します。アーメン。エルコキュリエイエス。マラナダ、主よ来てください。この信仰に私たち一人一人がしっかりと立ち返ることができますように助けてください。昔の生徒たちはこの信仰があってこそ、主よ死をも彼らが勝つ、彼らを勝つことはできませんでした。主よ、この時間私たちは祈ります。あらゆる世の人、物、こと、権威、力、威力が打ち勝つことができない、マラナダ、主よ来てください。 アーメン、エルコ、キリエ、イエス。この信仰に私たち一人一人が立ち返ることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。昔の生徒たちはこの信仰があってあの時代を勝つことができました。あの時代の迫害をする王を勝つことができ、そして口を上げて自分たちを食いちぎりに来るライオンたちに勝ち、そしてあの火炙りの刑にも勝ち、そして喜んであなたにと主をみんな帰ったものです。彼らが貫いたその信仰はその時代の人々の心を突き動かし、そして迫害が強ければ強いほどキリスト教はもっと起こされ、そしてより多くの人々がイエス・キリストに帰依し、そしてその命をイエス・キリストへ捧げる信仰の印としてこの時代に対して差し出すことができたことを感謝いたします。主よ、昔あって今ないもの、私たちのこの信仰告白です。アーメン、エルコ、キリエ、イエス。主イエスよ、来てください。マラナダ、来てください。この信仰を再び私たちから取り戻して、この信仰告白のゆえに一日一日を貫いていくことができますように助けてください。今日あなたがこの御言葉を通して私たちに願っていること、それは主よ、マラナダ主が来られた時、その時主よ、私たちがどんなに無数になっていったそのことがあっても、主が来た時には主よ、主人である主に手放して、そして主を迎える川に私たちが戻ることです。主が来たのにその主ご自身の働きの場を握りしめて、それを主に渡さない、主を迎えるという姿を取ることがないしもべであるならば、そのしもべはもうすでに腐っているしもべです。主のために働きます、でも主が来たならばもうその働きはやめて、そして主ご自身にその働きの場を差し出し養われる川にならなければならないからです。主よ、この掟をしっかりと私たちが守り行うことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。主が来られた時には働く者としてずっと働き詰めるということではなく、新郎であられる主を迎えるために油除菌ができている主を賢い花嫁として主を迎えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。王のような祭司として主よ、なすべき技をしっかりとわきまえてなすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。支配するべき人物ことを支配し、そして取りなして祈るべき人物ことのために取りなし祈る時をわきまえた私たち王のような祭司でありますように祝福してください。そして主よ、あなたから預かっているこの御言葉のパンを時にかなったそのものとして、主よ、本当に生徒たちのその一人一人の養いにふさわしく分け与え食べさせることができる主のしもべたちでありますように、イエス様、あなたが祝福してください。死まで従順した、十字架の死までも従順し服従したイエス・キリストに見習って、私たちも良いことにもまだ死ぬことにも従順なしもべでありますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。本当にこのようなことをこの地上において守り続けることによって、主イエスを来てくださいという、このマラナダ来てくださいが良い 整えられた一人一人として、この主イエスキリストを迎えるマラナダ信仰に私たちを立たせてください。聖霊が私たちを助けてくださることを切に願い、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。